解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギフカザは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチカエリヤシタゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、本当にもう刻一刻と、もう今年が終わる、はい、コミケが近づく、最終回が近づく、そして新版が始まってくるみたいな。感じですけど、
バタバタですね、なんかもう。
アニメ見れてます？結構大変じゃないですか、今の時期。
今、ほんと見れてないですね、僕。
ああ、
もう全、うん、やっと隣の吸血鬼に夏休み終わりました。
まだ夏か。まだ夏か。いやー、結構ね、やっぱなんだかんだで、我々クラスでもね、忙しかったりもするからね。
いや、ちょっと今週、来週、アニメそんな話せないですね、僕多分。
いや、でも僕は、君たちより時間があるんで大丈夫です。君たちより時間があるのと、君たちより夜眠れないんで。
なんでだ、起きてる時間が。
いや、もう、じじいになるとね、普通に4時間で目が覚めちゃったりするんですよ。
あ、それはありますね。
本当ね、大変。まあ、そんな感じでね、はい、ちょっと、じゃあ、今期アニメの話なんですけれども、
はい、
じゃちょっと俺、軽く、はい、最初言っていいですか、
はい、
僕多分個人的には話するの初めてだと思うんですけど、
はい、
転生したらスライムだったっけ、いよいよまあ、リムルが、うんうん、人間体になりまして、
はい、
そしてオープニングとかでチラチラ出てた、
はい、
角が生えた鬼のオーガの一族が仲間になったんですけども、
はいはい、
だからちょっとまあストーリーはちょっとまあ皆さんおのおの見てるでしょうから置いといて、うんうんうん、
はい、
ようやくちょっとそういう意味で可愛いコマが揃ってきたなみたいな感じでね、
うんうん、
でその、要はリムルが、このスライムのリムルが仲間になった魔物に名前をあげると、ちょっとこう、その、
ランクアップみたいな。
ランクアップみたいな。種族が進化するみたいな感じになってくるんですね。
はい、
だから、ちょっと、ビジュアルもやっぱ変わるんですよね。
うんうん、
だ最初、オーガの皆さんが、
はい、
オーガの皆さんが、出てきた時は、
はい、
ちょっとこう、野性味あふれるような感じだったんですけども、やっぱ名前をあげたら、ちょっと、各々またこう、ビジュアルが、
はい、
変わって、
うん、
で、まあ、シュナとシオンっていう二人の女性キャラがオーガにいるんですけれども、
はい、なんかピンクい髪の。
そうです。は
い、
シュナが、ピンクの髪で、
はいはい、
でこれはオープニング巫女服オープニングで着てて、はいはいはい、2本角、
うんうん、
生えてるっていう子 で,、
はい、
でシオンっていうのがちょっとスーツ姿で一本角 で,、
うんうん、
で髪が薄紫色で、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと巨乳でみたいな感じなんですけども、うん、いやちょっといいっすねこの2人、
うんうん、
ちょっとね
やっと出てきましたね、
やっと出てきましたね、
うん、
いつ出んのいつ出んの、うんうん、と思ってあれ俺なんか見逃してたけどもう実は出ちゃってたみたいなのあったんですけどいややっぱちょっとこの2人は、
うん、
ここに来てやっぱりまたこうランキングに影響を与えてくるんじゃないかなと思って、で僕ちょっと注目してたのは、
はい、
シオンの方なんですよ、
うんうん、
ちょっとどっちかというとシュナが可愛い感じで、うん、小柄で可愛い感じで、うん、シオンはシュッとした美人のお姉さんみたいな感じなんですけど、はい、やっぱもう単純にスーツ姿に弱いっていうのがあるんですけれども、
まあ
ね、なんかねこう一番まあ今見てる中で一番新しいのなんかはそのできる女風なんだけど、
うん、
実はあまりできないっていうのがあるんですよ。
ちょっと抜けてるんだよ。
抜けてる。で一応本人は、うん、シュナとシオンはどっちもこうリムルに対してわりかし好意を持ってるんですけど、
はい、
ちょっと二人で取り合ったりなんかするんですけど、
うん、
シオンの方はリムルの秘書になりますと、
うんうん
うん、秘書を辞任してんだけど、
うん、
多分、
うん、
秘書の業務全然できないんですよ。どっちかというと戦い系の、
うんうん、
秘書兼、ボディーガードみたいな感じになってるんですけど、
はいはい、
多分秘書としての仕事は全然できないんだけれども、
うん、
多分格好から入る人なんでしょうね、
はい、
だからまあスーツも多分そういう
だし、はいはいはい、
あとワンカットだけ、まあ、イメージ映像なんですけど、うん、ちょっとメガネをかけて、
はいはいはいはい、
スッてこう、
はいはいはい、
できる女風なんですけど、
うんうん、
例えばじゃあ料理作るってなったら、
うん、
やっぱもうこれは王道
それ
定番の、
うん
紫色の何かが出来上がって
グツグツしてるやつ
でそれを食べたゴブリンのゴブタっているじゃないですか、
うんうん、
あれがもう食べたことで死にかけてでもあまりにその料理が壊滅的すぎて、
うん、
結果死にかけてゴブタが毒耐性のスキルを身につける
という
展開もあったりして結構ねこの辺はやっぱりちょっと僕も人外好きっていうのとい
い
あとそのギャップ、
うんうん、
でただね、俺シオンに関しては今も美人なんだけど、
うん、
俺本当のドストライクは本当はランクアップする前のちょっと目つきの悪いちょっと野性味のあるビジュアルが好きだったんですよ。これなんかエンディングとかでも、
はい、
なんかすげえ険しい顔で歩いてんだけど、多分そこで名前を挙げたっていう感じなんでしょうね、うん、
こ
うパッと変わるところのその境目の表情がね
境目
の表情がねなんかあれ あれみたいな感じのがね、
うんうん、
いやでも結構だからテンスラは、まあ、話ももちろん面白いですけど、
うんうん、
ね、優しい世界じゃないですか、
はいはい、
結構みんな仲間になったのって、
はい、
あの種別違ってもいざリムルの仲間になるとみんな仲良くやるっていう、うんうん、なんかゴブリンもあのなんだそのオーガも、
はいはい、
あのガローっていうんですかオーガみたいな、
はいはいはい、
だ結構優しい世界でいいし、あと俺好みのそんな人外も出てくるんだ、
うんうん、
でただちょっと俺ここでもう一人気になってる女子がいるんですよ、
うんうん、
あの今リザードマンの一段とちょっとバトルってるんですよね、
うん、
でその、まあ、リザードマンってトカゲの感じですよ、
はいはいはい、
でそれの一団の本拠地に、ね、調べた女性のリザードマンがいるんですよ。なんかこう、なんだろうな、こう、大将の底に、横に、こう、なんか、側近みたいな感じで、は
い。
で、そのリザードマンも、女のリザードマンも、完全にトカゲなんですよ、顔。
うん、
でも、なんか可愛いんですよ。トカゲなんだけど、
うん、
まあ、リザードマンでも髪がある、描写とかあるんだけど、
うん、
なんかね、ショートカットのサラサラヘアで、
うん、
で、ちょっと、なんか、他のリザードマンと違って、うん、やっぱ女子だからかな、柔らかそうなの。
ああ、
柔らかそう。
肌の質感が。
うろこが。
そう。ね、そうかって名前なんだけど、
はい、
俺ちょっとこれね、密かに気になってる。
それも仲間になりそうな。
なりそうな気はしますね。ただのボブなら、あんな可愛く描かない
。はい、ああ、まあ、そうか。
いや、ちょっとね、今後僕はテンスラ、ここに来て、
はいはい、
ちょっとやばくなってきましたね、こりゃ。うん、
まあ。ストーリーが進んでキャラクターも出てきて、うん、ようやく揃ったから、なんか喋れるというか。
そうですね。
うんうんうん、
で、結構、公式ホームページ見たら、うん、まあ、女性キャラだけじゃないんですけど、
うん、
結構、ほら、今、ホームページって、キャラ紹介あっても、
はい、
やっぱ細かいキャラまではあんまり網羅してないじゃないですか、うん、登場人物、
はいはい、
意外とねテンスラのね公式サイトはね結構登場キャラ細かく紹介してるんでね、
うん、
もしかすると総価はまだなかったけどなんかどんどん更新されていくんですよ。やっぱ登場して主要のキャラになっていくと、
はい、
キャラクターが増えてってるんで、
う
ん、ちょっとね総価もね今後来るんじゃないかなと思って、
うん、
私ちょっと転生したらスライムだったけん
うん、ああ、
はい、ちょっと僕も転生したいあんな感じでもう人間嫌だもん俺
まあまあね
俺もう人間卒業して
ほぼほぼ人間出ないですもんね。
そう出ないね、
うん、
ちょっとって言ってましたけどがっつり喋りましたね。ちょっとじゃ済まないんだろうなと思いつつ
はい。
さあ僕じゃあすごい短いやつで、
はい、
陣外さんの嫁で、
う
ん、
ああ来ましたね。
ホワイトデーの回
だ。俺まだ見てない。
なんかまあそのバレンタインにまあそのおのおの嫁が陣外さんたちにあげて、
うんうんうんうん、
まあでもホワイトデーなんてどうせこの人たちは何もわかんないよなって言ってたら、もう金の木さんは食べてるコンクリートのブロックをガシガシガシって食べてハートにして帰
る。ああ素晴らしい。面白い。
それ全部飾ってあるんですよ。もらったやつ全部飾ってて。
いいね。
で、木材橋くんの月塚さん、
包帯
のは、まあ、こいつ何もくれないだろうなと思ったら、包帯シュルシュルって伸ばして、包帯がハートの形にな
っていうか、人間の方がちょろいね。はい、
そうなんです。
嫁の方が。
で、もう一人の、ちっちゃい、なんか、たぬきみたいな、
うん、
子は喋れないし何もないからどうしようってやったらその月塚さんがホワイトカンペみたいなスケッチブック入るって渡したら、うん、ひずめでハートを作って入って渡す。
みんな思い思い
思い思いの
思い思いの
なんて幸せな
ハートを送る
いいね。
で双子の
単
眼のコーラは2人でなんかクッキー作ってきたっつって真っ黒のなんか焦げたやつ
あ
美味しいよっつって、あ、味音痴みたいな感じで、なんかもう、幸せやな。
いいなぁ、もう。
やっぱ人外だよなぁ。
人外ですよ、もう。もう人間なんてやってるんだよ、もう。俺たちは。
さあ、そんな人外は。
俺人外じゃない
わ。早くも人外、最後に。
人外じゃないわ、俺。
あれ、ゴーレムですよ。
なんで、なんで俺倒されるやつ倒せれない人生がいい。
ゴーレムさんの嫁。
あのね、僕ね、はい、僕もね、アニメ見れてなくて、
うん、
理由が、
はい、
今月の初めにあった った、うん、アイドルマスターシンデレラガールズのライブを見るために、うん、名古屋に行ってきたんで、
う
ん、
おーお
ー行ってたね、なんかツイッター見たら、
なんで、うん、アニメ全然見れない
っていう、 M1 すら見れてないって言って
た、ね、M1 見てないですM1 の日だったんで、はい、
でもそがり例の事件は知ってるみたいなんで、
あ、なるほど、
あの事件だけ知ってます、はい、ちなみにザ・ W もまだ見てないです。ちなみにね。なんですけど、なので、うん、ショートアニメ中心になっちゃうんですけど、
はいはい、
なんで、じゃあ人外編流れで、骸骨書店員。
ああ、はいはいはい、はい。まあ、人外じゃないかもしれないけ
ど、ね。人外なのか人外じゃないのかって言われたら、うん、まあ人外なのかなとは思うんですけど、うん、面白かった話が、うん、これ原作の作者さんが実際にその本屋さんで働いてる方の、要はエッセイみたい、うんうん。エッセイじゃないですけど、まあそこにまあノンフィクションを、うん、とかをちょっと誇張したりとか。
要はちょっとあるある書店がある
みたいなの、
うんうん、どっちかというとオタク向け書店なのかな。でもまあ一般書店も、一般書も扱って
る。でもなんか、アニメの感じ見ると、ちょっと紀ノ国屋の書店のはなんか、漫画売ってる方の感じっぽいなと思うんですけど、まあアニメのね、あれなんでちょっとわかんないんですけど、でも確かに作中でもなんか BL 漫画が、みたいなのもありましたし、なんか、エロ向けの、エロ漫画に対してなんかお客さんから問い合わせが来るみたいな話とかもあったんですけど、これ多分本当にあったんだろうなっていうのが、誰、編集の人なのか誰なのかが、その、交流会を、開くのを好きな人がいると。こういう業界には。で、本屋さんとか、その雑誌社の人とか、なんか取り次ぎの人みたいな。
現場の生の声を聞きたい
みたいな感じで、そういう飲み会を、開催するのが好きな人がいる。で、そこに、じゃあ、行ってみたと。そこで行って、いろんな人、まあ、いろんな人間ウォッチングをするのが好きだから、なんとなくそういうところにいて、まあ、あんまり、まあ、お酒も、まあ、多少飲んで、たら、骸骨書店員本田さんってあるじゃないですかみたいな話を実際やってる人が
い
る。で、その間を取り持つその飲み会の主催の人が、知ってるわけですよ、うん。こっちは書いてるやつだっていうのを知ってる上で、うんうんうん、どうですかあれって言ったら、うん、いやー、取り次ぎの人をよく書きすぎでしょみたいな、ダメ出しを。みたいなことを始めて、で、なんか、ちょっと、居心地悪そうにしてるんですけど、それが、なんか、後にバレちゃって、書いてる本人だっていうの、うんうん。
はいはいはい。
で、気まずい雰囲気になるんですけど、うん、向こうも酒入ってるから、うん、その勢いのまま、あの人のことよく書きすぎでしょってそれでも来るっていう。あれ多分、
まあなんか実話っぽい感じ。
95% ぐらい本当なんだろうなっていう話があって。
違うのは顔だけですよ。
でもね、僕あのアニメに出てくるね、上司の女の人で、なんかね、カラスじゃなくて黒い。
あのペストマスク。
ペストマスクの人なんか可愛いなって。
でも見てると、はい、やっぱみんな覆面みたいな感じだけど、個性があって、うん、意外と、俺どの人だったかな、なんかすんげえ文句言うけどすっげえちゃんとやってくれる人みたいにいなかったっけ。
ああ、
なんか気がすげえ回って、
はいはいはいはいはい、はい、
なんか何の顔の人だったかな、ちょっと忘れちゃった。
何の顔の人だったかな、そうなの、何の顔の人かになるんですよね。紙袋かぶってる人なのか、なんかおかめの人なのか、
包帯なのか、
はいはいはい、
いやー、だからなんか表情も全然変わんないじゃないですか、うん、言っても、
うんうん。
変わんないんですけど、仕草とかでなんか可愛く見えてくるんだなと思って。
でもあれやっぱ僕が前々から言ってる覆面子の良さですよ、
うん。
表情が見えないけれどもその中にっていう。結構見てるとあれはそんな感じしますね。
うんうん、
で、骸骨が口開いてあーぐらいですもんね、表情としては。
いや、あれはだからね、ちょっとこう、もうちょっと細かく見ていくと全然、もしかしたらあの感じのままのユリ同人があるかもしれない。
ああ、
だったら買いにくい俺は。
覆面対覆面の。
覆面対覆面の。
いや、ドロヘドロじゃないの。
ちょっとこう剥がされかけて口元とか出ちゃった。
ああ
、こうドキドキ感。
ドキドキする。
ああ、それちょっといいな。うん、ちょっと好きだな。
メキシコマットの試合みたいな。
マスカラスター
。マスカラコンタクトマスク剥ぎの試合みたいなね。いや、でもわかるわかる。あれはね、
あれなんかね、
うん。上司の人なんか好きだな。
ああ、いいね。
この。
わかるわかる。
はい。
うん、 なるほど、
はい、
じゃあもう一周しましょうか、はい、じゃあね、はい、プリキュア、
うん、
ハグッとプリキュア、
うん、
まあ、私のもうほぼ殿堂入りキャラと、はい、言ってた、うん、輝き誉れ、
はいはいはい、
この子が、うん、どうやら恋をしてるという話はまあいろいろしてきたりもしたんですけれども、はい、この恋愛問題に一応の決着がついたんですね、
はい、
でまあその誉れの恋心の対象はまあプリキュアだからマスコット的なのいるじゃないですか、
はいはいはい、
小動物みたいな、
はいはい、
でその、ハグプリの場合はハリーっていう、未来から来た関西弁を喋るそういう、のがいるんですけれども、はい、でまあ人間体にもなるわけですよ、うん、まあ人間体になるとまあそこそこのイケメンなんですよね、うん
はいはいはい、
でやっぱりずっと誉れはもう要所要所で、なんかそういうやっぱ、あ、言葉にはしてないけど、もうこれ恋してるなって、我々視聴者から、うん、するともう手に取るようにわかる描写はいっぱいあったんですね。
うんうん、
で、まあ、今回43話、輝く星の恋心、誉れのスタートっていうタイトルの43話で。
もうタイトルがもうそう
なんですよ。そうですよ。もうでフィギュアスケートの、フィギュアの選手なんですよ、誉れっていう、うん
はいはい、
で大会間際になんかじゃあ俺も応援行くわみたいなことを言うハリーに、うん、ちょっとなんかもう意識しちゃってるから、
はいはい、
大会終わるまでハリーには会いたくないみたいな感じで、うんうん、もうきつく当たっちゃうわけ、
うん、
でもそれも自己嫌悪になるわけで、
うん、
なんであんなこと言っちゃうんだろうみたいな、
うん
うん、で完全にハリーのことを好きなことはもう誉れも自覚してんのよ、
うん、
いろいろ他のメンバーとかとちょっと話してるともう明らかにもう自分は好きだっていう話をもうしてんのね。
うん、
だからこそ今どうしていいかわからない
って感じになってて、それ見るの楽しいな。
しかもハリーは未来から来てるわけですよ。
はい、
だからいつか帰ってしまうから、
そうね、
告白が成就するとは思えないと。
うん、
ずっと心揺さぶられてるわけですよ。
うん、
で、いろいろ悩んでたらお母さんがいるんですね。
うん、
でお母さんがどうしたのって もしかしてなんか恋とかで悩んでんのって言ったら、
はい、
普通だったらいやそんなことないよって
言
ったなんだけども誉れはみたいな感じで意外と、
うん、
そしたら誉れママもあら見たくなってでも誉れママは誉れの両親は離婚してるんですよ誉れが小さい頃に、
うん、
でそういうのも多分見てるから、
うん、
ちょっと成就してもまた別れるかもしれないみたいな不安は多分誉れあるんですね、うん、
なるほど。
そしたら誉れママはやっぱりこれ大人ですね、ね恋は難しいのとで告白しても絶対付き合えるわけじゃないし付き合っても別れることもあるってもう自分の体験談ですと、
うん、
で、でもお母さんはお父さんを好きになってよかったとたくさんの宝物をくれたからみたいな感じで諭すわけですよ、
うん、
でそういう話をいろいろ聞いてて誉れもうんって思うところがあって大会当日にもう本番直前にハリーと会って告白をするんですよ、
う
ん、
ほう
これがね屈指の告白シーンでした僕が、
うん、
僕が見る限り、
おお、
喋りながら見てもう笑みがこぼれてるでしょ
あと泣きそうです兄さん
寄せやいいやでね最初はやっぱりこう、はい、なんかハリーの方がちょっと謝るのよ。ハリーもまたよく分かってないから、うん、なんか俺がこう茶化したりしてなんか怒っちゃってごめんなみたいなこと言うと、はいはいはい何も分かってないって、
うん、
鈍感だし、
うん、
すぐふざけるし、
うん、
ギャグつまんないしみたいな、
うん、
俺ら言われたらぐさっとくるよ、ね、
そうですね。
でこの憎まれ口からの、うん、なのにあんたが好きっていうわけですよ。
へ
え。でもハリーもでも涙ボロボロ流してるわけです誉れは、
うん、
でハリーも一瞬こう肩を、
うん、
こう抱き寄せかけるんですけれども、
うん、
いや違うと手を下ろして、うん、すまん俺はお前の気持ちには応えられへんとで、もちろん未来に帰らなければいけないってもあるんだけど実はハリーには思い人がいるんですよ、
はあ
はい、ほうだそれもなんとなくこう分かってる状態での告白なんです、
ねうん、
で結果だから失恋はするんですけれども、
うん、
誉れは涙流しながら、うん、ありがとうすっきりした、うん、最高のスケート滑るから見ててって言って去ってってくんだけども駆け出すともう涙こぼれた。うわーって泣いてたらそこに待ってたのはプリキュアメンバー4人ですよ。そこでみんなまあ多感な女の子ですから、
うん、
もうみんなで抱き合ってみんなでワンワン泣いて。でそれで、スケートの本番に挑むんですけれども、結果ね 今まで一度も成功せずに、なんだったら練習中に怪我してて、一時期スケートをやめてた、それがトラウマになって、やめてた、その4回転ジャンプ、
うん、
実際だったらすごいや
つなんですけ
ど、4回転ジャンプを成功させるわけです。
うん、
これっていうのが、ずっと叶わない恋に意味があるのかって思ってたんですよ。
うん、
誉れは両親のことも見てるから、
はいはいはい、
でも意味はあったっていうことに気づくわけですね、うん、このドキドキした気持ちも流した涙も自分の心の中で輝いてると、
うん、
でこれは本当ね、まあ、プリキュアっていうのは本来、
うん、
大きなお友達じゃなくて小さな女の子たちが見るわけですよ。で、その子たちにね、
うん、
恋をして、それを相手に伝えることは成就しようがしまいが宝物になるんだよっていう教えがこの43話に入ってたかと思うと、うん、お父さんの目線で涙が出てくるわけですよ。もうこれはね。
これ見てたらもう朝からワン泣きですね。
ワン泣きですよ、もう。本当に。こんなの日曜の朝やったからもうほんと夕方からのライブちょっと遅刻しちゃいましたね。
それは関係ないでしょ。
そっか。
それは
夕方だから。
全然関係なくない。め
っちゃ時間空いてるやん。
たとえ4回見ててもまだ間に合う。
全然間に合うぞ。
いやでもね、ちょっとハグプリはちょっと良かったっ
す。すごいですね。
いや、一時期は本当俺プリキュアしばらく見てなかった時期だったから、うん、この恋愛問題がチラチラ出てきた時に、うん、まあちょっと知り合いのプリキュア、うん、マスターの日が燃えるに、プリキュアいつから恋愛解禁だったんだみたいな話を言ってたりもしたんですけど、いや、これはやっぱプリキュアとしてのいい恋愛だったなと、
うん、なんかこの後の話なんですかね。僕その見てないんですけど、その男の子、
それはね、その一つ前です。
あ、前なんですか。
アンリ君っていうのがまあいろいろあって、それもまあすごい回だったんですけども、初の
男の
プリキュア。
へぇ、ま
あ、レギュラーじゃない、一回限りの多分変身かなって気はするんですけれども、
はあはあはあ、
ちょっといろいろあって、だからここ2週は結構パンチの効いた。
はぁ、
素晴らしかった
ですよ。あの男の子のプリキュアすげえ可愛かったなと思って。
可愛いです。
なんか画像がすげえツイッターで流れてきて、
はい、あれもうね、次のプリキュア主役すればいいのに。男はプリキュア。
いや、だからこれ冬込みとかめちゃめちゃあるじゃないですか。いや、
あるでしょうね。
プリキュアも突発で、
突発で出ますでしょ
うね。今からコピー本ぐらいね、出せるでしょう。
今度プリキュアに入れたい男の子って B パートで今度やる。特にそんなプリキュア見てなくても、なんかもうイメージ
あります、あります。
もうあの格好させたいっていう、
は
い
は
い
は
い、
女の子ではなく、うん、男の子で。
なるほど。
男はプリキュア。
ああ、いいですね。
辛いよみたいな。
ファ
まあそんな感じで、はい、今回は、はい、あんな感じでしこね、
はい、
はい、じゃあこんな感じで、まあこんな感じでってもう何回も言ってますけど、
はい、
まあ、でまあね、今期アニメの話してきましたけど、
はい、
この後は、
はい、
やっぱこれはやろうやろうと言ってた、
はい、
まあ、今期の、
はい、
我々の話の中心でもある、
はい、
ゾンビランドサガ、
はい、
こちらのゾンビランドサガなら現段階で誰よの会議をやってみたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。ゾンビランドサガなら現段階で誰よ会議。
イエーイ。
会議、
会議です、これは。これはもう、遊びじゃない。
放送でもない。会議。
会議です、これ。なんだったら録音止めてもいいくらい。密室の会議にしたいってい
う、ね。はい。
はい、ね。まあ、でもゾンビランドさんがやっぱりちょっと、
うん、
結構そうですね、なんか知り合いの芸人から、なんか今期とかって、なんか面白いのありますって言うと、やっぱちょっと上げちゃいますね。
僕も結構そうですね。
あとちょっとこう説明のパンチがいいんですよね。
うん、
そうですね。
ゾンビになった女の子たちが、うん、佐賀でご当地アイドルやだなしっていうと、うん、大抵向こうびっくりしてくれる。
そうですね。
どういうことって食いついてきますから。
つかみもいいしね、うん。っていうことですけれども、
うん、
まあ本当、キャラ、
うん。
割と早い段階で僕と松崎は、うん、3プラス1暫定には名前出したりしてましたけど。
入れてますね。
ドイチョさんがちょっと出遅れてたんですが、
はい、
もう見るなり、はい、ぜひこれをやりたい。
やりたいと。
これだから、遅かったけど、ドイチュープレゼンツでもあるから。
そうですね。そうです
ね。
なんだったら2回やろうっていう。多分ツークールかなって気はするんだけど、どうなんだろうね。
どうなんだろう。
でもちょっと、まあ、あと2話くらいか。
そうですね。でもちょっと今10話です。
でもそ
っか、ちょっと動きましたからね。
さくらちゃんが記憶が、
はい、
取り戻したかも。
で、各キャラの担当会みたいなのは、でも一通り終わったじゃないですか。
そうね。
たえちゃん謎のまま終わんじゃねえか、みたいな。
それありますね。
うん、
ただ、夕霧さんはそこまで深く掘り下げられてなかったんですよ。
確かに。
さ、うん、そうですね。
まあ、ちょっとじゃあ、順番に行ってみましょうか。
はい。
どうですかね。まあ、 最初は、源桜。
はい。
うん。あの子はね、うん、一応なんかね、あの、ウィキペディアとかそういう情報を見たら、はい、あの、普通だったら生年月日とかあるじゃないですか。はい、あの、みんな生年月日の他に、やっぱあの、去年とか、没、あの、亡くなった年とか、
死因とか、
死因とか、あとそういうのも書いてるんで、うん、で、今の段階では桜ちゃんはその辺はもうほとんど不明でしたね。
ね、
死因だけ交通事故
って、まあまあ、
書いてましたけれども。
僕らみんな見てましたからね、うん、聞かれると
こ。でもやっぱその一番新しいのの記憶取り戻す前も、うん、結構その夕霧さんがビンタするとか、天丼があったから、ほんと最後の方で、うん、あの第1話の本当第1回となんか被るような、
う
ん
う
ん、
そうですね、前向きに走っていく、
走っててで玄関出るっていうところでちょっと俺らとしても来るぞ来るぞ、うん、来るぞ
思ってましたね。
やっぱりってなって、
多分さくらちゃんはちょっとこの中だと一番いじりがいのある子じゃないですか、
うんうんうんうん、
振り回されるポジションだったりするから、
いやー、さくらちゃんもね、でもあの最新回も良かったですもんね、さくらちゃんのそのちょっと周り空回っちゃっててみたいな、
だからやる気があることでこう、うん、なオーバーワークしちゃう
なんか、
ね、うん、でもだからまだちょっと本当に全貌が出てないからね、
うんうんうん、
全貌出たらちょっとまたひっくり返るような気もするんですけど ね、
う
ん、
だからその交通事故に轢かれたところも、あの要は駆け出しで死んだっていうところもなんかかかってるんじゃないかみたいな、うん、アイドルして駆け出しでも、
うん、
で、の状態で死んでるのと、その家から駆け出してのところで死んだっていうところがなんかかかってるんじゃないかみたいな、
要所要所なんかフラッシュバックするあのアイドルの映像が憧れだったのか、そこにいたのかもなんかまだね分かってないっていうのも、
だから一応1話だけ見るとこれからオーディションを受けに行こうとしてる感じだったんだけどね。まあでも、なんか、あの、私服可愛いなって思ったりもするんですよね。私服っていうか、あれ、部屋着になるの
になるんですかね。
ちょっとふわっとしたショートパンツみたいなの履いてて。
でもまあ、いじりがいある子、三平さんなんか好きそうだからな、
うん、
どうなんだろうな。
なんか結構ね、突っ込む加減間違えるとバラバラになっちゃう。
そうです。すぐ腰とかがおかしくなっちゃうんで。
後頭部誘ってるけど、果たして後頭部突っ込んでいいの？ほらとか、おでこ、ちょんって。
ああ、ぐらいの。
いいですね。いい感じ。さあ、で、さきちゃん。
さきちゃん。
はい。これは3プラス1で、
僕が挙げてたやつです。はい。
でもさきちゃんはもう回数を追うごとに。
いや、いいですね。うん、
最初はもっとぶち壊すようなキャラになるのかなって思ってたけど、なんか
俺、もう怖いわと思ってたけど、うん、今やもう立派なリーダー
です。リーダーですよ。
リーダーですね。
いい子、さきちゃんは。
で、なんか、あの、女気があるというか、で、まあ、あの、ちょっと前にその、さきちゃん回もあったです、
うん、
昔の、
暴走族時代の、
うん、
ドラミ。
ドラミ
敵対しているチームが殺す
怒られないかな、大丈夫かな、
佐賀だから OK なのかな、何なんだろうな、
もしかするとね、年はね、夕霧さんが一番上だけど、うん、やっぱ2番目かな、
うん、さきちゃんの昔の回想シーンでなんか1900何年みたいな、
たまごっちの時代ですもんね、
あ、そうだそうだ、
亡くなったのが97年です、
うん、
そうだから、そのレディースの仲間がそのさきからさきちゃんから受け取ったたまごっちをずっとなんか持ってた
んだね、
バイクの鍵と一緒に入れてたんです
よ、ね、だから面白いのがやっぱみんな調べると、あの生まれが全然違うから、
はいはい、
さきちゃんなんかは79年だから、うん、本当は君たちより年上になんじゃない、同い年くらい、
僕の1個上です、
ね、1個上か、
あ、
俺の5個くらい下だから、はい、
なるほど、
うん、
あ、年上なんだ、
そうか、だからそうか、だから仲間が娘や娘いてもおかしくない、39とかですからね、
うん、
多分さきちゃん生きてたら
ね、え、いやでもさきちゃんはいい、俺なんかあの、うん、やっぱ各々の回でみんな歌歌うじゃないですか、ちょっとその、まあ、騎士団じゃないけど、
うん、
ちょっとヤンキーっぽい感じのみんなで歌ってたけど、うん、あれ結構好きだったな、
うん
うん
うん、やっぱあの愛かなんかが雷怖いって時にあの慰めるというか、うんうん、大丈夫かお前、うん、みたいな動きが、うん、かっこいいリーダーってなったので、
気遣いのできる、ね、うん、子ですよ、うん、
あと佐賀のあのご当地ネタに一番食いついてくるな
ご当地愛が強い
よ、
だ
からドライブイントリーの
話
ですよね、あんなに食いついてくれたの最初だったね
さあそして愛ちゃん、水野愛、
はい、
うん、愛ちゃんがだ伝説の平成のアイドルですね、うん、みんなだからまあそっか、
そうか、
伝説の、
うん、さくらちゃんは ついてないんですよ、
はいはいはい、
さくらちゃんはなんか怒らせちゃったんですよ、辰巳さんを第1話で、だから、うん、あの言われなかったんですよ、
あ、
で、さきちゃんが特攻隊長、
伝説の特攻隊長、
はい、水野愛ちゃんは伝説の平成のアイドル、
平成
のアイド
ル、はい、
でもそれ考えるとそっか、平成も今終わろうとしてるから、
そうですね、
うん、
だグループの、リーダー、
セン
ターをやってたんだよ、
センターかな、あ、そうですね、はいはいはい、で雷
落ちて
っていう屋外ライブの中で、
うん、それで伝説っていう風に言われてる、う
ん、そら伝説だよあんなの、
いやもうなんか本当海外ミュージシャンの逸話みたいな、多分いないけど、
世間騒がせたところじゃないですよね、
今後のアイドルに対してなんかね、
うん、
もう野外はやらせませんうちはとかなんそんなのなったら、
そんな亡くなり方したらもうその土地に祀られる感じ
でも愛ちゃんのいたグループは今でもね、その活動をしているっていうのがね、
でもそっか、で生年月日がね92年なんですよ、
ああはいはいはい、
で亡くなってるのが2008年ですから、まあ、10年前ですねちょうど、うん、でその時16歳だから、うん、もしご存命であれば26歳、
はいはいはい、
女優とかになってるかもしれない
ですよ、いやそうで
しょ
うね、
アイドルを
ステップいい感じで卒業して、
うん、愛ちゃんはねでもやっぱあれなんですかね、そのあの劇中の中だとやっぱ一番人気だったりするのかね、
ああでもありそう、
ファンのその、
うん、やっぱ慣れてるじゃないですか、うん、その交流会も一番慣れてますしね、分かってるでしょうし、うん、アイドルっていうものが
だから対応とかもちゃんとできてるんでしょうね、
うんうん、いや水野愛ちゃん、はい、そしてこの伝説の昭和のアイドルが今度純子ちゃん、
純子ちゃん、
やっぱ純子ちゃんちょっと好きかもしれない、
僕も純子ちゃんやっぱりいいんですよね、
うん、純子ちゃん年上だもん俺の、
1964年
生まれ、10歳年上、
9月2日、ああ誕生日一緒だ、
いいね、
俺じゃん、
いや
違う
違う
違う、
恒例の誕生日一緒だったら好きになっちゃう
パターン、
間違っても生まれ変わりとか言うんだ
よえ亡くなったのが
1983年ですか、
うわー俺生まれたのこの3ヶ月前
ちょっと遠いわ、
1983年の9月2日ですか、
じゃあ誕生日、あの誕生日とその
生まれ去年と
あたりが割と
共通点あるじゃん、
共通点結構あるな、
お伝説の昭和の芸人いやでもね純子ちゃんはやっぱちょっとあの昔のアイドルのその今のアイドルの子ってやっぱ、うん、まあ、言葉ちょっと悪いですけどガツガツする感じじゃないですか、自己主張自己主張、うんうん、多分純子ちゃんはそこをちょっと一歩引いてる感はあるので、
そうですね、
実際根っこが本当あの頃になくなってるから、あの頃の美意識のままだから、うん、純子ちゃんのなんか、うん、
ねえやっぱこの
遠慮がちなとことかは好きですけど、
ね、うん、ソロで言ってたのがみんなに合わせるとかやっぱちょっとグッときちゃいましたもんね、うん
うん、なんかね設定だとやっぱ純子ちゃんは歌は一番うまいらしい
です ね、うん、はいはい、
で、その代わりやっぱりあのダンスとかは当時ソロでやってたから、うん、人と合わせるっていうのは苦手としてて、うん、そっちは愛ちゃんの方が得意っていう、うんうん、
ダンスは多分スクールメイツの方々は
やってたり
したんでしょう ね、
そうだね、ドリフで歌ってたんだろうな
そうですよ
純子さん
ドリフ世代なのかなでもドリフかもよ、出てるかもよドリフ
ね、
でもたまにゲストで出て、うん、
いや、わかんない。もしかしたら、あの、志村さんとか加藤さんと夫婦コントみたいにな
ってたのかな？ちょっと眉毛太く描かれたりとか。
そうそうそう
昔のアイドルの。
そんなんやっちゃうの？みたいな。
私ってダメな女ね、みたいなこと言うコントがあったんですよ。桜田淳子さんとかが、ね。
はいはいはいはい。
くしくも淳子ちゃん
とか。でもね、そういう感じなんでしょうね。
うん、
あの、握手会せずに写真だけ売るっていうのもなんか、
うん、ブロマイドね。ブロマイド。
結果、なんか今そうなってるんですけど、
うんうん、
チェキ会って一番なんか最初の時になんか並んでたみたいなお客さんが。
あ、そうだ、人気あったんだよね、うん。
一番人気みたいなこと言ってましたもんね。
でも本人はそれがちょっと。
嫌だ、みたいな。
うん。うん、
違うっていうね、うん、あの頭にキノコ入るのもよくない、
あーよかった
あれかなんかなんだろう、可愛いと言っていいかは分からないけど可愛いですよね、
うん、
あれ、うん、さあそして伝説の花魁夕霧さん、僕やっぱあの、う
ん、
あれもっと出してほしいですね、
勘違
いビンタ、
あれめっちゃ面白いですね
その話聞かずにビンタしてでこの人が今まさに言おうとしてたことを言うっていう あれもっと出してほしいな。
本当面白いわ。
辰巳さんが唯一、ええって
。それ言おうとしたの
ね。ね、大将。
でも、夕霧さん回もう一回くらい、え、歌ってあの時なかったよね。
ないです。
最後の時で終わってる
から。ないです。
そう、夕霧さん回はもう一個、ドンとしたのあってほしいなと
は。うんうん、でもなくても、なんか成立するなっていう感じはしますね。あの、桜大戦のあの、コーラン回が実はあんまりなかったみたいな感じで。
はいはいはい。ただ、桜大戦1で言うと、コーランのエンディングが一番良かったですよ。
桜大戦
の。早
口。1のヒロインはコーランだと思ってますよ。
あらららら、これは戦争ですね。
桜戦争。大戦。第2次。
第2次。何時なのか分かんない
です。第2次桜大戦。ああ、でも、夕霧さんは、でも、あれですよね。だからちょっと特殊な存在で、多分、うん、お客さんの前でもキセル加えてたり、もしかしたらしてるかもしれないな。ちょっと今の感覚で言うと、
うん、
まあ、まあ当時でもか、昭和で考えても、それをタバコとみなすならばちょっと。
炎上しますね。うん、
炎上する案件ですよ。
で、多分亡くなった年齢も上なのかな。
あ、19歳。
19歳
だから一応最年長ですね。
ああ。はい、
で、もう、生まれが1882年。で、亡くなったのが生まれが1863年で、
はい、
生まれが1882年ですから、もう。
あ、亡くなったのが1882
年ですね。亡くなったの
が、
ね、明治。
200年 ?200 年ってことはねえか、150年とか140年とか、
はい、そうですね。
そんくらい年上ですよ。ある意味、
130個上とか。
ロリーババー的な。
まあ。
ロリーじゃないかもしれない。
ロリーじゃないですけど。
多分おっぱいは一番でかいですよ。アイカップ。アイカップ、ね。94のアイカップで。
うん。うん、
そうか、死因はまだ出てないのか。
出てないですね。
ああ、そうか。だから、じゃあ、あります
よね。ありますよね。
かもしれないですね。だから、実質的なその、お客さんの前に出る時のリーダーはさきちゃんだけど、その精神的な支えというか、うん、年上なのはやっぱり夕霧さんって感じしますね。
周りをよく見てますしね。う
ん、だからやっぱなんか、これもいろいろデータとか見ると、昔はその花魁だから、それこそ新選組の頃の、なんていうか、身分浪士とかの相手をしてたっていうか、人生経験はやっぱり一番豊富ですからね。
そうですね。
すげえな。いや、俺は夕霧さん、もう一個なんかガーンと来そうな気がしますね。さあ、そして、
はい、
伝説の天才子役、
はい、
星川リリー。
星川リリー。
これはまさかの、本名正雄。
正雄。
男の子、
はい、
これ。そして死因もショック死、
はい。
理由はヒゲが生えてきたから。
はい、一本ですよ。
まあ、過労状態ってのあったらしいですね、うん。疲れてた状態での精神性ショックってのあったらしいですけど。
いやー、リリーちゃんはやっぱちょっと俺は好きだったから、
の背景にある、泣かせどころだとちょっとやっぱ一番だったかもしれない
です。いやー、今んとこめっちゃ泣きましたね。
最初はだって、ね、前も言ったけど、
うん、
とんでもかいギャグ界かと思って、うんうんうん、え男マサオって言ってたら、うん、本当に最後ちょっと
ね、うん、あのお父さんのあれはグッときましたもんね。
お父さんも最初これ寸法おかしいんじゃないと思ってて、笑わせにかかってるでしょうと思ったら、最後あれで泣いちゃったからな、やっぱ、
う
ん、
トグロ兄弟みたいな感じ
でしょ。
本当だ。本当だよ。ああ、リリーちゃんね。
マサオってもうちょっと名前なかったんですかね。
ダサさがいいけどね。
ね、なんかね。
マサオって。
うん、今でもじゃあテレビとかでさ、すんげえ綺麗なニューハーフでさ、はい、名前聞いたらさ、もう本当の道徳
だ。はいはいはいはい。
リリーちゃんね。
リリーちゃんね。
これ、生まれは
99
年。
はい。もう僕完全に芸人やってた頃ですね。
はぁ。
もう一番は、近年なのかな、もしかすると。
2011年。
亡くなったのも。
11月30日ですから、12歳。
なるほど。じゃあ、実際、実年で生きてたとしても、多分一番若い子なのかな。そう、さきちゃんがわかんないけど、あ、さくらちゃんがわかんないけどっていう感じ
ですね。そうですね、12歳で亡くなってますからね。あともう、リリーちゃんの99年生まれって、もう俺芸人やってたわって言ってたけど、水野愛ちゃん、もう
92
なんで、俺芸人になって2年前くらいに生まれてるって考えると自分の芸歴嫌ですね。
すごい
嫌ですね。なんか
リリーが生まれた時に僕 NSC 入ってます、ね、
もう嫌だ。
いや違うんですよ、これゾンビランドサガを元に振り返る芸人人生じゃないです。
あの頃こうしてたなじゃないんだ、うん、
じゃない
んです。この子が亡くなった時俺どうやってたかなみたいなことないじゃん。
現段階で誰会議です。
そうだそうだ、会議だ会議。
間違いないよ
ね。ね、そして、
そして、
はい、伝説の山田太恵、太恵ちゃん、これも謎ですよ。
はい。
うん。ただね、なんか趣味だけね、旅行代理店巡りっていうのが明確になってるらしいんですよ。うん、
へぇー。なんかそれで考察とかできそう。そう、
劇中ではまだそんなはっきりした恋描写はどうなのかな、ないのかな。なんかでもそういうのを見てる描写はあったのかな。あ、意外とあとおっぱいあります
ね。そうなんですよ。ね、山田って、
はい、そうですよね、う
ん。意外とあるんですよ。
多分だって、俺、その、ゼロ号じゃないですか。
ゼロ。うん、
なんかあったのかなとか、例えば前に会ったグループからいるのかなとか。
ああ、ごめんなさい。はい、夕霧さん最年長って言いましたけれども、はい、間違ってました。
はい。
たえちゃん、
うん、
29歳らしいです。
あら、え、そうなの？
去年29歳です。
へぇ ー。めちゃめちゃ年上だ。
ちょっと、それはそれで、
エロいな。
ねえ。ああ、よかった。俺が、今言葉をすごい選んで中途言ったら、あ、そっか、その言葉でよかったんだ。だからそういう意味では三石琴乃さんが声を当ててるっていうのもなんかしっくりくるというか、だって AKB にも一時期期間限定だけど人妻で入った、
あったあの バイトのやつですよね。
そうそうそうそう、
あ、バイト企画で
意外と綺麗な人なの、
うん、
なんか AKB にバイトで入りますみたいなのを募集したことがあって、なんかバイトルかな、なんかの企画で、
うん、あ、29歳なんだね、全然そう見えないな、若いよね。
若い。
若いのかどうかもね、まだ分かんないですけどね。
ああ、でも、たえちゃん、そうか、だからゼロ号なんだよね。
なんかそこが気になっちゃって。
うん。うん、なんかあと、なんかその、いっぱいなんか、かじったりするのは、うん、死因はなんか、餓死とかそういう系なのかとか。
ああ、なるほど、ね。
そんな考察とかはありますね。は
い
は
い、なるほどね。
何でも口に入れちゃうみたいな。うん、
だからそれこそ、まだ、生年月日とか不明ですから、亡くなったのは29歳ですけど、
うん、
例えば変な話、夕霧さんより古い、
うん、
年、
もしかしたら、
のような。
可能性もありますもんね。
もしその、飢餓的なね、ことで亡くなってたりするとすれば、いや、これはね、悩むところだな。
悩むところだな。
でもね、二、うん、人挙げていいなら名前出るけどね。
誰にするかですか。
うん、やっぱり一番だとね、もしかしたら前と変わんないかもしれないんでね。
うん、
まあまあまあ。
じゃあそこまで、それでいいじゃねえ
か。それでいいじゃんっては思うんですけど。それは。
いや、でもね、これはないよな。いや、だって俺、ほんと言うと、さきちゃんも好きだもん。
ああ。
さきちゃんも好きだもん。
ねえ、かわいいな。
かわいいな、もう。
最近、たえちゃん好きなんだよ。
かわいいね。
なんか、かわいいんだよな。うん、
なんか、字がない割に、なんとなく、
うん、
踊りとかも覚えてきてるんですよね。うんうん、そうなんかね。
なんやかんやでみんなといるじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、ふらふらしてんのかなと思ったら、うん、足湯みんなで入ったりもする
じゃないですか。はいはいはいはいはい。
なんかな。
結構ね、ポジション的にはね、パフォーマーみたいな位置になってます。うんうんうん、だから、もう、なんとなく踊り一緒にがっちり合わせられないから、うんうん、ソロで泳がせるっていう、うんうん、ちょっと電気グループでいうピエール滝さん的なポジション、
はいはいはい、でもあれはすごいいいですよね、
うん、ジェームス小野田的な、うん、米米で言う
はい、はい、鎧着て
そうやっぱアクセントになりますからね、
うん、
だからタエちゃんがこのまま行くか地が目覚めるかっていうのもちょっと
あります。まあそこで結構変わって
ます、ね、面白さでは地が目覚めないまま行ってみるのも面白いけど、
うんうんうん、
やっぱちょっとパーソナリティを知りたいっていうのも
ね
ありますからね、
うん、そうなんだよ。
じゃあもうとりあえず一人決めますか、
はい、
今の段階で多分これもう一回やるから大丈夫ですよ、
はい、そうですね、
最終回になったらもう一回やりましょう、
まあ、やりましょう、
2クールだろうが1クールだろうが、
はい、
はい、じゃあ今の段階でいいですか、
はい、
はい、
いいですか、
はい、
はい、
せーの、
じゅんこちゃん。
ごめん、俺変えちゃった。
俺、じゅんこちゃん。
じゅんこちゃん。
俺、さきちゃん。
お前はさ、浮気をしない、なんか、感じで、お前の方かっこいいじゃん。
いや、違う、僕、正直、うん、2話前とかまでは僕、夕霧さんだったんです。でも、さきちゃん回見て。
あー、なるほどね。
あれも僕、でも俺、なんなら、リリー回よりも俺、泣いちゃったかもしれないです。
あー、さきちゃん。
さきちゃん回。多分レディース仲間のは、うん、もしかしたらみたいな なんか気づいててもおかしくない感じだったなーっていう、うんうんま
あね、
い
やちょっとやっぱさっき誰だそれとはちょっと悲しかった、
うんうん、
言いたいだろうにみたいな、
うんうん、でさきちゃんも隠してるって、うん、でも向こうもやっぱり俺は気づいてると思うな、そんなわけないとは思いつつも、うんうんうん、あの時死んでるっていうのは分かってるし、うん、とは思いつつも、でも、俺は、あれがサキちゃんなんだよっていうのは、
うんうん、
っていう感じがするんですよね。
まあ、ねやっぱたまにグラさんのあの人、
辰巳さん。
辰巳さんが、こうなんか、ちゃんと真面目に悟すところとかがちょっと、うん、なんか、その、アイドルとしてお前をやろうとしたことは、みたいな、サキちゃんに怒るとことかも、なんかいい関係になってきてるねみたいな、うん、
それで言ったらさ、はい、純子ちゃんちょっと辰巳さんにってない なんかでね俺、うん、あれあの一件以来部屋閉じこもってて、
うん、あのキノコむしり取ったキノコ会もっと違う言い方あるでしょ
マタンゴ会いやあの時のその後の回かな、うん、なんかちょっと話した時に頬をあからめてたようなシーンを俺はちょっと見たような気がして、
う
ん、そういう意味ではだから恋を一番しちゃいけないと思ってる
なるほど
昭和のアイドル。なるほど。
だそこで、辰巳さんとのそういうのってなると、またちょっと、だから俺ちょっと今、純子ちゃん、ごめんなさい、夕霧さん。今、純子ちゃん言ったのは、先物買いみたいな。ちょっとこれ、なんか、上がりそうな株だったんで。
うんうん、
って感じが、まあ、ほんと夕霧さんは、もう好きなんだけどね。純子、あと、なんかね、なんか、ピクシブかツイッターで流れてきた絵で見た、純子ちゃんが、メゾン一国の京子さんみたいなエプロンして、
ほうほう
自分の頭に生えたキノコ
めっちゃいい
絵を見てい
いっすね
なんかその土地狂った家庭的なギャップにちょっと引っ張られたっていうのもあるな、うんうんうん、まさぎじゃないドイツは割とどうですか最初にパッて見た時より変わってます、
はい、第一印象僕多分最初は普通にリリーだと思
うリリーちゃん
あ、はいロリー、
はい、
ロリー好きだもんね。
ちゃんと、
ちゃんと、
ちゃんとね。
ちゃんとリリーでしたよ。
はいはいはい。実際男って気づいた時はどうだったんですか？
どうしようかしら。
確かに、はい、戸惑うところもありましたか、
はい、はい。でもね、やっぱまあ、可愛いな、可愛いをちょっとあの回で可愛いじゃなくなったというか、なんかそういう、
うんうん、
なんか、なんでしょう、普通に応援しようみたいな感じに変わって、できた感じ
単なるマスコットじゃない感じ、
ね、そうですね、なんか、
うん。だから結構エンディングでちゃんとそういう感じの歌聴かせるって、もしかしたらリリーが一番ガッとくる。
あの、曲もやっぱすごい良かったですし、
うん。結構、愛ちゃんがセンターになったりした時のは、まあ、設定もちゃんとあって話もあったけれども、その、歌にすごい意味を持たせた回ではなかったと思うんですよ。うんはいうん、その、最後に歌う歌が。
そうですね、パフォーマンスがかっこいいみたいな、うん、揃ってる。
リリーはなんかこう、この歌をこの人に届けるみたいな感じで。
うんうん、みんながやっぱ、お願いしますみたいな、この曲、こういう曲作ってくださいみたいな描写が良かったですよね。
辰巳さんあれ作ってんのかなピアノ。
なんかそれっぽかったですけどね。なんか、
あいつ。
あいつすげえな。
そう思うと、ちょっとヨシキに見えてきた、ね。髪型とかも今のヨシキあんな感じでしょ。まあでもね、これ、まあでも本当、今後どうなるか分からんすよ。
はい、
ね。ゾンビランドサガ、
うん。
まあそんな感じで、これはもうちょっとでも、最終回終わったら。
う
ん、
そうです
ね。やるかもしれません。
別個で答え合わせしましょう、これ、う
ん。最近の愛ちゃんの引っ張ってく感じもすごいですね。
うん、いやちょっとこれはね、まだまだ分からないということで。
はいは
い、以上、今回は、まだまだ揺れるゾンビランドサガなら現段階で誰を会議をお届けしました。はい ということでエンディングです、
はい
じゃあツイッター読んでいきましょう、
はい
二次元再退社のライト08、報告会参加者の実況ツイートと番組でのおさらいのおかげで参加が難しい地方民でもなんとなくイベント雰囲気が楽しめるのはありがたいでも本当 ね来年はちょっとね地方行ければっていうのもあるんでねその地方の人に聞いてますとかつぶやいてくれるとこっちもなんか
そうですね
目安
ね行けるなっていう目安がつくので、はい
ね、もちろん日程もあるでしょうけど、
はいはい、
来たら行くつもりですみたいのは、
ね、
地方の人はこう我々に 目に見える感じでつぶやいてくれると、はい、ちょっとこっちも、
うん、
あならばみたいなね感じあるんで、
うん、何県何市何区に住んでますとかはいらないんで
ここならいけるよっていう。
それもデリバリーになってる。そうなると。
なんか九州からでも聞いてますみたいなことでもなんか言ってくれるとね。
はい、なんかね、うまく、集まれば、行きたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、で、これはね、150回記念のイラストをいただきましてですね、
はい、
大遅刻してしまいました。大遅刻してしまいました。絵を描くのが苦手なのですが、12歳に出てくるマスコットキャラクターのウサパンダを描いてみました。これからも配信楽しみにしてますということで。
ありがたい。
これも今、辿ると全然見れます。
そうですね。見ました、はい、見ました。
素敵なイラスト。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう全然ね、遅れる遅れない。もう今、100回記念のイラスト描いてもらってもいいです
か、はい、今、100回記念の。
うん、今もう第1回始まっておめでとうでも、全然いいです。
待ってました。
待ってました。本当に、なんだったらもう、56回とか、なんでみたいな。56回記念のとこやってもらってもいいですからね。
だったら155回記念でいい。
はい、今年冬に放送された空よりも遠い場所が、ニューヨークタイムズ紙が選ぶ2018ベストテレビ番組海外部門に選出された
らしいですね。
はい、あの青春のキラキラした感じが外国の方にも伝わってるってことですね。
あれは本当にね。
そう。
でも前は面白かったからな。
舞台がね、もう日本を飛び出してるっていうのがあるから、海外の人にもちょっとこう伝わる感じはあるかもしれないですね。三平さん案件来たよ。春ってのは3月期か。これ何かというと、世話焼き狐の千子さんが、テレビアニメ化決定、2019年春放送開始ということで、まあ、狐っ子の、なんだ、のじゃロリ？
ああ、はいはいはい。
のじゃロリでいいのかな？違うな。
ロリなのですかね。
いや、でもロリババア的なのだったと思う。
ああ。のじゃロリいいっすね。
うん。なんかまたこういうのが始まるという
わけ
ですね、
はいはいはい。
またちょっと多分、年内には、来期アニメの、
はい、
期待作
もそうですね。
あるかな
と思います。
はい。
二次祭聞いて、鶴音。
ああ。
鶴音、待ってる？鶴音。
うん。
うん。そうだね。コロネじゃないんだ。アカネなんだよ。
ランマンの話。
そう、毎回。雰囲気はフリーに似てるけど、思い出すのは武道だからか、帯牛。
あ、なるほど。
なるほどね。ちょっとそういう感じもありますね。
うんうん、
でもキャラはみんな男前なのは今のアニメな感じ。そして女子部員もいい。
いいんですよ。
そうなんです。いいんですよ。これもう、すぐ出ましたからね、
うん。いいんですよ。そうなんですよ。
帯牛アニメじゃやんねえのかな。今日から俺はドラマでやってる場合じゃないだろ。
いいでしょ。
帯牛今全然アニメやってくれてもいいけどな。
ね、うん。
なんかサンデー系はね、だから結構牛音トラとか復活してますからね。
そう
ですね。帯牛やっても全然いいと思いますよ。はい。これはドイチューさんおすすめの虚構推理って、スパイラルの白平京先生原作なのか、これはチェックしてみよう。
チェックして。
うん。虚構推理の白平京先生っていうと、アニメの絶縁のテンペストが面白い。
そうそう。絶縁テンペストの原作もや
ってた。虚構推理は小説が好きで続編待ってたんだけど、あ、漫画で続きやってるとは知らなかった。今度読んでみようって。こういうの嬉しいですね。
嬉しい。
やっぱりこっちがこう、ね、話すことで、
うん、
手助けになって
る。いやー、嬉しい。これは嬉しい。
君たちのおかげで僕も寄宿学校のジュリエット。あれやばかったですよ、本当に。
これ漫画、おすすめ漫画紹介会の、まあ、感想というか、
結構
す
ご
いですね。はい、二次祭で紹介されてた三白眼ちゃんは伝えたい。二河川興味が湧いた、うん。これも嬉しいですね。で、この人の個人的おすすめ漫画は、うん、放課後堤防日誌、映像犬には手を出すな。
あ、
結構聞く名前。
映像犬ね。
あと20年くらい前の漫画だけど、スミレ画報。どれも変わった題材の部活漫画で面白い。スミレ画報俺ね、アフターヌーン買ってたんでね、読んでまして。面白かったです、なんか。うん。いや、こういうのもあると嬉しいですね。
いいです
ね。昔の。事情を知らない転校生がぐいぐい来る面白いですね。高田くんの推しが恋心に変わる日が楽しみです。
あ、
そしてこっちメールですね。
はい、
20歳ネーム小葉さん、三平さんが事情を知らない転校生がぐいぐい来るを紹介されてた時とても嬉しかったです。僕もこの作品が好きで何度も何度も読み返してます。僕がこの作品の好きなところは絵柄や書き文字から受ける緩くて温かな印象です。主人公の高田くんの天然で明るくてまっすぐな性格や西村さんの照れ屋だけどもとても優しいところももちろん好きです。サブキャラでは高田くんのお姉ちゃんに注目してます。わかりますね、これ。この作品を読んでるときは高田くんのお姉ちゃんの視点に近いかもしれません。うん、彼女のモノローグ、お姉ちゃんな、そういうの見るの超好きやで、にとても共感してます。うんうん、ちょっと離れた位置から彼らの成長を温かく見守っていたいです。
うん、おー、援護射撃が。
援護射撃来ましたね。
来ましたね、メールで。
いや、でもこれはね、わかります。このお姉ちゃんもね、またいいんですよ。高田くんのお姉ちゃんで。なんかね、西村さんにね、お下がりの服あげてね、可愛くコーディネートとかしたりしてね。
今何巻なんです
か？まだ1巻な だし、
うん、じゃあ全然
出たて、出たてですから、はい、
読めます、
はい、こんな感じで、またメールとかツイッター読んでいきたいと思います、はい、そして、来年のライブ告知ですね、
はい、
1月13日日曜日チャラで阿佐ヶ谷、二次元再退社の夜ライト09愉快異世界新年会、こちらは会場は13時半、開演は14時、終演は16時半を予定、予約1500円、当日1800円、予約は現在専用フォームで受付中、フォームは二次祭ヘルツのブログまたはツイッター公式のアカウントでご確認ください。なお入場は予約者優先で整理番号順となりますということで、
はい、
もうちょっと本当ね新年会的な、
そうですね、
はい、うん、感じでやれればと思ってるんでですね、
はい、
まあ、ちょっと中身はまだガッチリは決まってないですけど、
はい、
なんかそんな感じでやりたいと思ってますんで、よろしくお願いいたしま す。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝、そして地方の方は、
はい、
ライブあったら行きたいですというのをですね、はい、バンバンツイートしてくださいと。
は
い、
そしてメール募集、普通歌感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて、松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集。合わせて、スピンオフの教えて、三平先生、教えて、土井中先生も募集。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次再ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第155回二次再ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、やっぱこの時期忙しいからね、
はい、
忙しいからね、アニメもなかなか見れないしね、それ冬込みの原稿もねなかなかはかどらないっていうのはね、
言い訳早くない
ですか、ありますよそれは、ありますあります、
まあまあね、まあね、まあ、
言ってもほら芸人の活動もしてますからね。
でもサークルチェックは進んでんだよな。
帰れ。